松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル。
松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表、そして地主の参謀松本貴博が一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家からあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。今月のお相手は松本貴博に代わりまして桑原あずさがお届けいたします。今夜も最後までお付き合いください。さて今月のゲストをご紹介いたします。株式会社リングマッチ代表取締役の水本源さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、野球のもう人生をこの9月は語っていただいておりまして、はい、最終週となりました、はいはい、こちらのリングマッチさんはどのような会社でしたか？
野球人に特化した人材紹介業、うん、また、野球塾っていうのを運営しております。
はい、塾も、ね、はい、子どもたち未来の野球選手を育てていらっしゃるということですよね、はい、それをされながら企業さんと野球をされてきた方とマッチングしているということですね、はいはい、野球をしている人の強みは何でしたか？
やっぱりガッツです。
ガッツ、はい、負けん気も強いし。
そうです、う
ん、あと自分にも強そうですよね、
はい、そうですね、
はい、まあ、そんなこの、リングマッチさんですが、いろいろと事業があるということで3つの事業に大きく分けていらっしゃるとお聞きしてます、
はい
はい、1つは今お話しいただいた人材事業ですね、はいはい、これを甲子園エージェントと呼んでいらっしゃるんですね。
はい、そうなんですよ、
はい、これはもうまさしくその名の通りですか？
はい、見てわかるような、
はい、はい、そしてもう一つの授業は何になりますか？
野球のですね、練習ギアの開発販売をしております。
ニュートンバット。
はい、そうですね。
これはバットって、あのフルバットですか？
フル練習用のバットですね。
練習用のバット、
はい、もう見た感じは、うん、普通の野球のバットなんですけども、はい、バットの芯の部分に砂が入ってまして。
芯というのは持つところですか？先の方ですか？
先の方ですね、
はい
はい、
ボールが当たるところです。
はい、そうです、そうです。
そこを芯というんですね。
芯ですね、はい、はい、うん、そこに砂が入ってまして、
砂を、はい、わざわざ入れている。
入れてあるんですよ。で、振ると砂が中で動いてくれるっていう、そのようなバットになってますね、
うん、そう、動くことで何がどうなるんでしょう？すいません、はい、本当に初歩的な質問で、
はい、全然大丈夫ですけど、はい、野球のバッティングって、はい、道具にいかに仕事させるかが非常に大事になりまして、スイングスピードを上げるっていうのが、大事なんですけども、うん、その中でバッティングというのは遠心力を使ったりだとか、がとても大事になるんですけども、うん、それを砂が動くことによって自然とヘッドの重さを感じれたりだとか、はい、っていうのができるようなバットになってます。
ヘッドの重さ、
はい、
ヘッドというのは
バットの先の方のことですね。
バットの先の方の重さ、先の方の重さを感じることでどんな能力が身につくんでしょう？
スイングスピードがまず速くなるっていうところですね。
重たいバットを振ることで、まあ、トレーニングにもなるということですか？
トレーニングにもなりますし、物理的に砂が動くので、ヘッドの重さが根元から振るとバットの先の方に移動してくれるので、はい、振るだけでそのバットのヘッドの重みっていうのが自然と感じられるようになってます。
自分自身でその感覚をつかむためにということですね。
そうですね、はい、
どんな振り方をしたら一番いいのかということですね、
は
い、
そうですね。でまた砂が動くので、どこで砂が動く音がしたらいいのかっていうのもすごい
耳でも音がするわけですね、
はい、
それを自社開発されたんですか？
そうですね、今特許も申請しておりまして。
素晴らしいですね、はい、それはもう水本さんご自身がこんなのがあったらいいんじゃないって。
そうですね、僕自身野球塾をやってるんで、はい、子どもたちをうまくさせるときに、うん、なんかそういう僕たちもうまくさせる上でこういう道具があったらいいなっていうのと、まあ、僕がこういう時こういうバットが小さい頃にあったらなっていうのがマッチしたので、うん、それで思いつきましたね。
なんかこう感覚を見えるか聞こえるかしているような商品の話ですね。
そうですね、
面白いですね、
はい、は
あ、そう、説明しなくてもこれを持って振ったら分かるよっていうような、そんな感じでしょうね。
そうですね、
子どもたちもそれで感覚を覚えていく、
はい、
でその何でしょう、砂の音とか鳴る場所とか、
はい、
で、あ、うまいねとか、こう、もうちょっと後だったねとか、そんな感じですかね。
そうですね、自分自身でも分かりますし、まあ、 子供たちは親御さんと一緒に練習することが多いので、野球を知らないお父さんお母さんでも分かるようなそういうのになってます。
そしてもう一つの授業が野球塾、今お話しいただきましたよね、はい、アメージングベースボール、はい、これは塾のお名前ですか？
そうですね、
試合とかも出たりされてるんですか？
試合とかは出なくてですね、みんなそれぞれ自分のチームに所属しながら平日にバッティングだけを教わりたいっていう形で通ってくれてます、
ね、技術を上げていくための、
はい、そうです、
より良い、もうさらに上手くなったり強くなったりするためのっていうことですよね、はい、ここはもう技術だけを特化してお伝えされてるんですか？そうですね、コーチングとか悩みを聞いたりとか、
もうほとんど、技術に特化して、あとはトレーニングも合わせてやるっていう形ですね。
そうですか、はい、すごいですね。どんどんなんかこうすごい選手が生み出されていってるような、そんな話ですね。
そうですね、
いやもう今月ね、あっという間に4回にわたりお話をいただきましたが、水本さん、これからの未来の、今ねこの野球塾をされているっていう時点で子どもたちの未来も見ていらっしゃるのかなと思うんですが、日本そして世界にとって野球というのがどんな風になっていったらいいな、なんて夢やなんかね希望ございますか？
そうですね、僕自身もまあ野球が、はい、好きだったので、まあ、今野球人口が減っていってるっていうところもありますので、まあ、いい選手、大谷選手のような、選手を僕たちが、指導して輩出できるようにして、野球っていうスポーツをもっと盛り上げていけたらなというふうに思ってます。
いやもう情熱がすごく伝わりますね。そして、野球をずっとやっていて、そこから勉強もね全然しなかったんですよとおっしゃる水本さんも、社会課題を解決するこの会社を代表して勤めていらっしゃる、
はい、
そして未来の野球の子どもたち、野球選手を育てていらっしゃる、素晴らしい活動のお話をお聞きすることができました。ぜひ野球に興味があるな、あとは企業さんで野球選手、はい、優秀な選手いないかななんて方、お問い合わせしてみていただきたいですね。
はい、
はい、今月は4回にわたりご出演いただきました株式会社リングマッチ代表取締役の水本源さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えし、暮らしに役立つ情報をお送りします。今月はベリーベスト法律事務所弁護士の国友信彦さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや国友さん、先週海外でお金を置いたまま、簡単に言いますと置いたまま亡くなってしまって、そのお金をご家族やね相続受ける方がどうしたらいいんだよって困っているケースが多いよというふうにお聞きしましたけれども、
はい、
この場合相続をちゃんと引き継いでから、その引き継いだ方が銀行、海外の銀行から日本の銀行にというお話いただきましたよね、
はい、
こんなパターンたくさんあるんでしょうか？また国によって法律も違うとお聞きしていましたので、何か具体例を挙げて教えていただけますか？
はい、かしこまりました、
はい、
まず海外が関係しない相続の場合は、はい、前回も申し上げましたけれども、日本の民法に従って相続手続きっていうのは全て行われます、はい、しかし海外に財産あった場合、どうしましても海外では日本の民法がそのまま通用しませんので、うんうん、じゃあそのどういう法律がですねその相続に、適用されるんでしょうかっていう話からまず始まります、
はい、お願いいたします。
で日本にはですね、ちょっと難しいお話なんですが、法律の適用に関する通則法というちょっと若干長ったらしい名前の法律がございます、
はい、通則法、はい、
簡単に通則法と申し上げますけれども、この中にはですねそういうふうに海外が関与する場合のですね法律の適用のについて、簡単ではありますけれども規定しております。
これは日本が決めた規定ということですね。
そういうことですね、
はい、
ですから海外は全く預かり知らないことですので、うんうん、日本が勝手に言ってるといえば、そういう法律になります。
じゃあ日本はそうでもうちは違うんだよってなることもありますか？
あります。
あら、はい、なりました。
それを法律の矛盾抵触って言うんですけれども、
矛盾抵触、
はい、
はい、
そういうちょっと若干難しい話はよく置いときまして、
法律同士で喧嘩しちゃってるみたいな話ですね。
そうなんですよね、で、日本のその通則法に従えばですね、はい、相続は非相続人の本国法に従うというもう大前提のその規定があります、
はい、だから相続を受ける人の国の法律に従うということですね。
そうですね、はい、まず非相続人という言い方は普段あまり使 わないとは思うんですが、亡くなられた方、個人と申し上げますけれども、亡くなった方の国籍の法律に従うと。
なるほど、相続を次受ける人ではなくて亡くなった方の国籍に従う。
そうです、ですからその亡くなった方が、例えばイギリス人であればイギリスの法律に従うというのが日本の法律の建前になってます。
はい、
じゃあイギリスの法律は私ども、弁護士といえどもですね、日本の弁護士はイギリス の, 弁護士の資格はも原則持ってませんので、ですからそれを勝手に我々が解釈するわけにはいかないので、そのような場合にはそのもしその例えばイギリスに預金を残したまま日本人が亡くなられたというような場合には、まずそのイギリスの弁護士資格を持ってる弁護士にですね、この案件についてじゃあどう解決すべきかっていうのを相談します。ですのでだいたい私どもの法律事務所なんかのネットワークを通じて、そのイギリスの弁護士さんを相続人の方にご紹介して、そちらで解決していただくというのが原則になるんですけれども、ただ海外の弁護士さんもですね、お客様、日本人のお客様と直接話しするっていうのはなかなか大変なので、あと日本のいろんな制度についてご存じないので、逆にそこの部分については私どもが同時にですねアドバイスをさせていただくというような形になります。
この時ね、国友さん、全国にネットワークがあるベリーベストさんだからこそ、つながりがあったり、そして、何ヶ月か前にはこちらにも出演いただきましたけど、海外の法律を担当しているなんていうね、弁護士さんもいらっしゃいますし、そういうところがまた強みでもありますよね、ベリーベストさんの。
そうですね、まずそういうお困りの方っていうのは全国にいらっしゃって、別にその東京とか大阪にですね集中しているわけでもありませんので、そういう意味でその私どもの事務所のですねネットワークを通じてそういうご相談を受ける。
そうですね、
あとはインターネットというかホームページを通じてですね、そういうご相談を受けるということで、全国からそういうニーズはいただいております。
素晴らしいですね、さすがベリーベストさんという感じはしますけど、で先ほどお話を聞いて私がちょっと思ったのは、例えば亡くなった他界した方自身はイギリスに国籍を置いているけれども、娘とか息子はもう日本に国籍があるなんて時もややこしそうだななんて思いましたね。
逆にねそういうこともあるんですよ ね, ね、ただ日本の法律の大前提は亡くなった方がどこの国の方かっていうことをまず
原則
なんですね。ですから息子さん娘さんが日本国籍を持ってらしても基本的には同じ扱いをさせていただくということ。
なんかそういうお話を聞くと、もう私そういうなんか契約書とか弁護士さんが見るような書類っても本当に苦手なんですけど、決まりって大事なんだなって思いますね。
そうなんです ね, ね、
決まりがなかったらいつまでも終わらない話ですもんね。
そうなんですよね。それで皆さんそこで悩んでしまわれて、よく分かんないから右往左往される方、いろんな方に相談されて、それでいろんなことを言われてですね、なかなかその結論が出られない方とか、そういうのはいらっしゃるので、そういう時はまずは日本のこういうことを手掛けている法律事務所にやはりご相談いただくのが、
感覚で進めちゃいけませんね。
ということ
ですね。ありがとうございます、今月は4回にわたりご出演いただきましたベリーベスト法律事務所の弁護士国友信彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ございました。
本日ご出演いただきました国友信彦さんが所属されておりますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。 0120-20-1000 番、 0120-20-1000 番です。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。お相手は桑原あずさでした。来週もぜひお聞きください。